西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。11月は西宮の伝統産業を支えた道具と職人と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の皆さんに登場していただきました。今日は第4週生放送でございますので、皆さん勢ぞろい。西宮市立郷土資料館学芸員の氷谷和子先生、西尾芳美先生、そして早栗幸子先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
第1週が、酒造りということで、これ主に早栗先生にね、お話をしていただきました。はい、2週目の桶造りもそうでしたよね。はい、早栗先生でした。そして第3回目が、船坂の寒天、山口の竹籠ということで、西尾先生にお話いただきました。はいはい、で今日はラジオの紙すきをまあ、ね、はい、ご紹介いただくということで、これも西尾先生の担当ということなんですが、
はい、そうです。
全部まとめて氷谷先生にもいろいろと教えていただきました。
はい、
今日は3人揃ってらっしゃるので、もう何でも OK です。なんか質問、これはちょっともうちょっと補足してほしいとか知りたいとかっていう方、まだまだ間に合いますので、お三人の先生方への質問もお待ちしています。ファックスは 0798-37-5514、0798-37-5514。そしてメールは 787@sakura-fm.co.jp、 787@sakura-fm.co.jp、 こちらまで送ってください。お待ちしています。それから今日はクイズの正解発表と当選者の発表もありますので、まだ間に合いますよ。どんどん3週分のお答えを合わせてお寄せください。お待ちしています。さあ、もう今週もいろいろと届いておりますメールが。まずは甘辛シャンさんです。いつもありがとうございます。19日の日曜日には上ヶ原周辺の文化財をめぐるウォークに参加させていただきました。関西学院のキャンパスには公開講座などで時々お邪魔させていただいていますが、芝生広場からあんなにじっくりと時計台を眺めたのは記憶がありません。そして何よりも古墳です。キャンパス内に古墳があること自体知りませんでした。で、増井さん、その古墳の石室に足を踏み入れさせてもらったんですよって、よかったですね。で、この石室の内部は、これまで写真やニュース映像などで見たことはありますが、実際にその場に立ってみると、いわく言い難い感情に襲われました。神聖な場所であり、先祖の都のタイムカプセルでもありますよね。だから石室はきっとパワースポットのはず。と勝手に信じ込んだので、今年の冬は風邪やインフルエンザに無縁で過ごせそうです。大丈夫かな。寒さを忘れさせてくれる文化財ウォークでした。郷土資料館の学芸員の皆さん、ありがとうございました。ということでね、皆さん本当にいろいろな形で関わっていただきました。ありがとうございました。そこで風邪ひきはったわけではないんですよね。
そうです、すいません。
パワースポット行ったのに、ね、みたいな。で、追伸。12月9日土曜日に開催される具足塚古墳の現地公開にもお邪魔させていただきます、はい、ということなんですが、はい、これ新たに市の指定になったんですね。
はい、先月10月11日に、西宮市指定の史跡になりました。で、合わせてですね、この古墳から出土した出土遺物も一緒に指定されました。
はい、これ普段は、はい、 見せていただくことはできないエリアなんですよね。
はい、古墳のところに寄りつくちょっと手段がないので、うん、もう今回特別に見れる、ということになります。
じゃあ12月9日の土曜日、これは誰でも予約なくても参加できる、
申し込みなしでですね、当日ですね、午後1時から3時の間に、阪神バスの広田神社前でこちらで受付しておりますので、こちらに来ていただけましたらご案内しますので、
もうそのバス停のところで、
はい、
はい、すぐ分かるんですね、
分かるようにいつもの青い、旗を立ててお待ちしておりますので、はい、ぜひご参加ください。
はい、ぜひ具足塚古墳の現地公開にも、ね、ご参加いただきたいと思います。天からしゃんさん1名参加でございますよ。はい、それからこちらは楽しそうな女子会の皆様こんばんは気持ちが明るくなるので、ぜひこのメンバーでレギュラー番組を作ってくださいといただきました。どうでしょうもうかなんわみたいな顔されてませんよね。
大丈夫です、はい、大丈夫です。
ぜひなんか番組作りたいですね。本当にわーわーと、ね、はい、みんなでワイワイやるの楽しくていいですよね。
はい、楽し
かったです。ラジオネームここにもおったかさんでございますけれども、お酒好きだった祖父の家を置く台として、樽匠さん、これ田中製樽工業所さんなんですけど、で、自ら一斗樽を作ったことがあります。へえ、最近では樽の椅子が人気だとか、太鼓として叩かれたり人の尻に敷かれたり、樽には受難の時代ですね確かに、まあ、いろいろ形を変えてでもね、今も親しまれているということで、
そうですね、気のあったかみがいいのかもしれないですよね。
誰には我慢してもらいましたで、質問が来ていますよ。はい、船坂の天草は主にどこから運ばれたものですか。昔はどこの浜でも取れたんでしょうかね。で、善照寺さんのどでかい天水桶は寒天鍋だった、あ、釜、寒天釜だったそうですが、あれより大きい釜も存在したんでしょうか、というご質問でございますが、これどなたが答えてくださいますか。
はい、西岡答えます。はい、ね、船坂の天草はですね、ま、銀二冠という、ま、当時その時の放送の時にもご紹介しましたけれども、小説の中にもあるんですが、良い天草を求めてですね、伊豆半島まで出かけはるんですね。で、伊豆半島で良い天草が手に入ったので、まあ、いろいろこう妨害があってやりにくかった天草の、まあ、寒天場をですね、再開するのに、伊豆半島から仕入れるという話が出てくるんですけども、まさに実際もそうでして、現在でもですね、伊豆半島、静岡とかの西伊豆ですね、あの辺りはいい天草が取れまして、まあ、寒天まではいきませんけど、ところてん祭りということで、毎年良質の、天草が取れるので、それをネタにお祭りをしているそうです。
へ、そうなんですか。そこから運ばれてきたという、
はい、はい、おそらくその辺りと、まあ、周辺でもね、大なり小なり、本州九州では取れてますので、どこだと取れてたわとは思うんですけども、やっぱり陰湿のものっていうことになると、指折りで行くと、まあ、伊豆のものが良かったというふうに聞いてます。
ラジオネーム聞き酒で二日酔いさんからもね、いただいてるんですけれども、竹かご作りは手近に材料の竹があったから始まったと思いますが、海藻の天草が内陸の船坂に運ばれて寒天が作られていた、一体どこから天草は運ばれたんですかねって、皆さんやっぱりすごく疑問に思ってらっしゃるんですよね。
はいはい、やっぱり寒天を作るには何が大事かというと、材料も大事ですけれども、やっぱり温度なんですね。気温が低い、寒い、要するに天然のフリーズドライができる場所でないと、綺麗な良い天寒天にはならないんですね。はい、そのためには伊豆半島で作ればいいんですが、伊豆半島、皆さんご存知のように暖かいところですから、寒天にならない。
なるほどね。だからそこから寒いところに運んできて、はいはい、寒天になった
と。そうです。だから近いところだったら諏訪とかね、はいはい、あたり。はい、本当の内陸部の、寒い寒いところでやってるっていうのが今でも主産地ありますので、
はい、
はい、そういうふうにやっぱ軽いですから運んでこれますのでね。
あ、そうですよね、
はい、乾燥させて持っていきますからね。
あ、そうなんだ、
はいはい、
じゃあ余計に運びやすいわけですね。
水も滴る天草ではなかなか
ね、はい、腐らへんのかなとかいろいろ思ったりしましたけれども、はい、じゃ乾燥させた段階で、
はい、軽く重量軽くして内陸部へ運ぶと。
そう、
はい、で寒天にして付加価値をつけてまた売ると、うん、いうことです ね、
そういうことなんだそうですよ、疑問解消していただけましたでしょうか、はい、そしてその善照寺さんのどでかい天水桶なんですが、
はいはいはい、
これ寒天を煮る釜だったんですか？
というふうになってますね、うん、だいたい善照寺さんの分おそらく、直径が70センチか、うん、まあ、あって90センチぐらいまでのものだと思うんですけれども、はいはい、この釜はやはり天草であるとか、うん、例えば今日これからお話しする紙すきなんかでもやはり釜が使われますので、うん、それで使われる釜の大きさとしては大きい方ですが、うん、まあ、ありますね。で、もう一つですね、実は今回のシリーズでご紹介をしております中で、酒造りも大きな釜使うんですね、お米を蒸す、こしきの下が蒸すんですからお湯沸かさんとダメですから、
はい
はい、そこの釜がですね、うん、これ実は直径、口のところの直径が、今言いました寒天は70センチですけども、お酒のこしき用の釜は950センチ。
はい、すっぽり倍以上ですか、
はい、すっぽり人が入りますので、
うん、
これはまあ大きいですね。いくつかやっぱりいろんなもの見ましたけれども、最大級でした。
あれより大きい釜も存在したのでしょうか、はい、存在したということですね、
はいはい、産業が違いますけれども存在しました、うんうんうん、やっぱり釜を使う、ね、作業工程が違いますので、うん、はい、それに応じた釜を使っていたんじゃないかなと思います。
あ、なるほど。そしてここにもおったかさんがですね、昨日メッセージを送信した、ここにもおったかですということで追っかけてもう一通メールをくださったんですが、追伸です。今日船坂小学校へそば打ちに行ったので寒天作りの写真展示を拝見してきました。想像以上に巨大なところてん付きでびっくり。ぜひリスナーさんに大まかなサイズをお伝えくださいということなんですが、これやっぱりびっくりするぐらいの大きな、
でかいですね。まず、大きな寒天を作り、ところてんを作りますので、うん、それがだいたい断面が20センチ×20センチぐらいですね、
はい、
でその一つの長さが60センチを超えますの でそれをすっぽり入れられるところてん付きですから、うん、ところてん付き自体の長さは1メーターぐらいあります。
うわ、結構ダイナミックですね、はい、これで作るところは、は
い、そこから先は押して出てきますので、はい、切って小分けにして出てきますから、はい、20センチ×20センチのところてんが出てくるわけではありません。
ないんだ、
はい、
そ
んなにぶっといと干せませんから。
そうか、はい、なるほど。でも道具は、はい、おーって思うぐらいの大きさっていうことなんですね、はいはい、
もちろん産業ですからね、まとめて作りますので、う
ん、なるほどね、はい、いやいやいや、皆さんいろいろとこう想像したりね、へーってびっくりなさったりとかって、まあ、今回はねしていただけたんじゃないかと思うんですが、はい、さあ4週目の今日はナジオの紙すきでございますね。え、西宮の伝統産業といえば紙すきを忘れてませんかって多分思ってらしたと思うんです。
そうですね、
なんで3週に出てけへんやろ紙すき。
いやいやいや、
ね、
はい、僕はこれはね外せませんので、
はい、
まあ、使命を飾っていただこうということで。
そうか、なるほど、
はい、なんせ西宮の紙すき、ナジオの紙すき技術はですね、うん、国の中でも、もう非常に優れた伝承されている、要するに昔ながらの伝統的な作り方が、伝承されていることで評価をされてますので、国指定の無形文化財なんですね。
そうなんですか、
はい、で、
うん、
この伝承者技術者谷野さんというのはいわゆる人間国国宝に指定をされてますので、
はい、
もうこの日本の国の中でも優れたものというふうに位置づけられてますから、うん、
はい、
もうこれは西宮の産業としては外せないものなんですが、
うん、
ま、これもやっぱ古くは非常に栄えていましたけれども、
はい、
一時やっぱりちょっとなかなか、いわゆる近代化でありますとか工業製品だとか、うん、そうした波に飲み込まれてですね、あと2軒とかいうぐらいのもうとっても厳しい時代もあったんですが、
はい
はい、今も頑張って続けてくださっています。
はあ、これどういう紙を はいはい、作ってらっしゃるんですか。
これはですね、襖の、下張りといいますかね、はい、裏側にこうきちんと襖が垂れないように、要するにガタガタにならないように、当てる紙であるとか、うん、あとですね、皆さんキラキラしたものを好きだと思うんですが、金箔、
はい、
金箔をこう薄く伸ばしていくときに、こう金の塊を叩いて伸ばすんですが、間に紙を、薄い紙がはまってるんですね。というか紙の間に金のこう材料を入れて叩くんですけれども、この白内紙と言われる紙がこれラジオ特産なんです、
うん、そうなんですか、はい、これいつ頃から作られ出したものなんですか。
はい、ラジオで紙が作られたのは結構早くてですね、ですが細かい年代っていうのはこれ分かってないんですね。でおそらく江戸時代の初め、1600年の前半ぐらいのいろんな徘徊とかの本だったり、名所案内記だったり、でそうした中にですね、ラジオ鳥の子ということで、紙の名前がもう残ってますので、出てきますので、
鳥の子という名前の紙があったんですか。
はいはい、でこの鳥の子っていうのは、鳥の卵のことなんです。
は
い、鳥の卵のような色というふうに思っていただくといいんですけれども、鳥の卵のような色の紙というふうに、はい、ちょっとこの言葉を略していますので、ラジオで鳥の子、鶏の子が取れるんかと思われるんですが、ではなくて、
じゃなくて、はい、そんな色、はい、
鶏の卵の色のような紙と、
ちょっと黄みがかった、
そうですね、いわゆる今の漂白したね、
真っ白ではなく、
ちょっとこう真っ白というか紫がかったような白ではなくて、柔らかい白というふうに、
黄みがかった白、
はいはい、と思っていただいたらいいと思います。
はい、でこれ作られ出したって、その始めきっかけっていうのは、はい、どういったところからだったんですか。
これがですね、いろんな諸説がありまして、はい、古いところではですね、文明7年というか1475年ですね、浄土真宗の蓮如上人が、このラジオの地に、留まられた時に一緒に来ていた、職人が伝えたという説であったりだとか、はい、今一番広く知られているのがですね、ラジオ出身の、東山八重門っていう方が、このラジオの町にですね、紙すき技術を伝えたくて、福井越前ですね、越前の国まで、技術を習いに行った、でそれで、伝えてきてくれたというのが、伝説となって残っておりまして、
民話なんかでもね、
はい、ご紹介してると思うんですけれども、
そうですよね、
はい、はい、なかなか門外不出の、技術ですから、東山八重門が向こうのお家にですね、向こう入りをして、で技術習得して、で目取った祭祀をほったらかして帰ってきて、ラジオに伝えたという、ここ立場変わるとなかなか残酷なお話なんですけど、
なんというっていう感じでございますけど、はいはい、当時じゃあみんなその紙すきってなんか面白そうだ、やりたいやりたいって言えばできたんですか。
いや実はそうではなくてですね、やっぱり紙をすく、権利といいますか、資格といいますか、はい、それは制限がありまして、一つは蘇生乱造を防いでたと思うんですけれども、株という名前で、紙すきをするための材料を入れるものを船というんですけども、一船、単位で、観察ですね、それを持ってないとすけなかったんですね。言ってみたら酒屋さんで何国作れるかっていう、権利を持ってる酒屋株っていうのがありますが、全く同じですね、紙すき株ですね。
コントロールされていたということ
なんですね。
ラジオの紙っていうのはすごいいろいろ特徴があるということで、ね、
そうです。一番の特徴といいますのが、たくさんあるんですけども、やっぱり材料がですね、これ岩皮っていう植物なんですね、他 の, ユネスコにも登録されています、遺産に登録されている、石州橋は藩士であるとか越前の神はですね、材料が楮なんです。同じ日本史の教科書でも習われたと思うんですが、楮、三つまた岩皮って、これが神になる材料だんですが、それは楮、岩皮だけなんですね、ラジオの特徴は。それにさらに土が入ります。これ、特産のね、このところにしか出てこない、業界岩、これ岩なんですけども、それを、細かくして水に、 あの水肥って言いますけれども、水の中で攪拌して、まあ、微粒子だけちょうどいいぐらいの手頃なところを取って、で紙の材料とその泥を混ぜ合わせて調整をする、これが、まあ、あの大きな特徴ですね。でもちろんあの、よそでは女性の方が紙すきしたりするんですが、ナジオの場合は男性がするんですね。でただすき手だけではなくて、やっぱり材料をより分けたりゴミを取ったりするのに、たくさんの人手がいりますから、おそらくナジオ中 の、 あの人たちが関わってたと思います。あの言葉としては、紙すき宣言、いやもう宣言もないんですよ。はいはい、何条の町は宣言もないんですけれども、まあ、それぐらい
みんな関わってたっていうような、
大なり小なり紙すきに関わってただろうということになりますね。
紙を作ってたのは何条だけなんですか？
実はね、違うんです。あの前回ご紹介しましたあの竹籠を作ってたの山口ですね、ここでも作ってたという記録はあります。ただあのナジオのような岩皮専門の紙ではなくて、構造の紙やったようなんですね、ですからあの明治に入って洋紙とか工業用品ですね、そうしたものによって、まあ、廃れてしまった。であのナジオが残ったのはあの岩皮という特徴的な材料であり、土を入れるっていうね、技術的にも特徴があったので、
ここにしかない紙、
生き残ったんだと思います、
まあ、この紙を作るにはいろいろな、まあ、工程とそれぞれに合った道具っていうのもいっぱいあるんですよね、
たくさんねあの道具使います、使い分けているんですけれども、やはり紙を作るためには岩皮の材料を切り出してきます、ゴミがもちろん皮がついてますしゴミがついてますので、それをですね順番に小刀で削いで取ったりだとか、一旦煮て柔らかくして、であの皮を削りやすくしたりだとか、いう時に、大きな釜で炊くわけですね、さっきご紹介した大きな釜が、あのナジオの紙すきの中でも使われています。あの繊維を柔らかくするには煮ないといけませんので、昔はあの灰汁ですね、アクを一緒に、今はあの炭酸カリとかを入れるんですけれども、そうやって、炊くことでですね、あのアクを取って、汚れを取って、あの漂白するようなものですね、そうやってゴミを取って、で順番に、きれいにしていって、でその今度はあの薄でついてですね細かくするんですね、でその繊維を柔らかくしてやらないと、あの水の中っていうかあのそのすきぐさといいますけども、その液体状の中にうまく繊維がほどけませんので、あの薄でつくことで細かくしてやります。だから結構道具使うんですね、大きいものも小さいものも使います。
その後はもう土を入れるというような工程も、
こう土も土の塊ドボンと掘り込んじゃダメですから
そうですよね、
あの砕いて水でこねて、微粒子ちょうどほどよい微粒子の大きさにしてやらないといけませんから、で、岩皮の繊維を細かくしたもの、でその土きれいにした土ですね、でそこだけでも紙にならないので、言ってみたらのお蕎麦でもそうですがつなぎになるものですね、練りと言いますけども、これが必要なんですね、これがねあのトロロアオイとかあのノリウツギとか、やっぱり植物の、そういう粘りの出るものをですね、炊いたり発酵させたりして、いわゆるノリ状のものを作るんですね、でそれの加減が難しい、
結構手間がかかる作業ですよね、
だから本当に紙をすくまでの間に、材料準備に、とその調合ですね、その今言いましたのあの練りもですね、これあの発酵させますから温度高いとダメなんですね、すぐ腐っちゃうので、ですからあのやっぱり時期を選びます。だから冬のその寒い時でないと作業効率も悪いですし、わざわざその水の冷たい時にね、思うんですけど、
大変なね赤切れもするんじゃないかとかって心配します
けれども、やっぱりその時々に必要な温度であり手順なんですね、
そしていろんな道具を使って
準備をして、で調合し終わって初めてすくことができるんです。
これは大変ってのかかってる、
もうだからあの最後のすくところはですね、もう料理で言えばもう盛り付けというか食べるというか
もう最後の最後の段階、しかもすくのもそのなんかいわゆる普通のなんかこうすく形ではなくて、なんかドボッとつけてっていうのは、結構力もいるんですよね、
らしいですね、あの、よそのね紙の産地で見られたら上からすのこを吊るしてですね、シュッとすくってシュッシュッシュッって左右に振る、もう、違いますよね、もうあの ひしゃくですくって入れるような、はい、形になりますので、
う
ん、あのやっぱり土が入りますから、あの
重みも
重みがですね、ラジオの紙の特徴は、土を入れますので虫が食わないとか、あの湿気に強いとかあるんですけども、うん、土入るから目方が重いですね。弱点でもあるんです。であの利点なんだけど、うん、実はあの、生産する中においては重たいのでちょっと弱点だったりもするんですね、
う
ん、
でもそういう大変な工程を経て生まれた紙だからこそ皆さんにね重宝されて、はいはい、そしてまたその伝統は今もずっと生きているということになるわけですね、はいはい、
そうです。
いやそうですか、はい、伝統のラジオの紙すきお分かりいただけたんじゃないかと思いますが、今月はその西宮の伝統産業を支えた道具と職人ということで、クイズもお出ししましたよね。じゃあここでそのクイズの答え合わせとそして、当選者の発表といきたいと思いますが、じゃあ氷谷さん、
はい、
答え合わせをお願いしたいと思います、
はい、
まず1週目は酒造りの工程でもろみを袋に入れるときこぼれないよう注ぎ口を工夫した桶の名前はというのが問題でした、
はい、正解はキツネ、キツネ桶でした。
キツネ桶、はい、そして2週目は西宮最後の桶師、酒以外で何の食品を作るために桶を作っていたでしょうかという問題でした、
はい、味噌ですね、食品の味噌を作っていました。
お味噌ですね、はい、さあそして3週目は寒天の主な原料は何でしょうかという問題でした。
今日も出てきましたが天草、はい、ということで、
はい、はい、その3つの答えを書いてくださった方の中からお一人に3000円分の図書カードが当たります。今週の当選者は では氷谷先生発表お願いします。
はい、では発表いたします、うん、ラジオネームここにもおったかさん、
あ、はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
ということで見事、ね、3問正解していただきまして、図書カードのプレゼントをさせていただきました、さて、今日もね3人の先生方に来ていただきまして、西宮の伝統産業を支えた道具と職人、まあ、その最後ということでまだまだね本当にあのねご紹介したい伝統産業もありますし、はい、そこにはすごい職人さんもすごい道具もいっぱいあるということだったんですが、じゃあちょっと振り返ってまずじゃあ早栗先生、まあ、酒造り、はい、桶造りいろいろお話を伺ったんですけれども、
はい、
やっぱりすごい人すごいものがいっぱいあったってことですね。
そうですね、うん、ですから記録も多いですし、あの郷土資料館にもそうなんですけど、うん、あの古い資料が残っている、今でも振り返ることができるっていうのも一つ特徴かなと思いますね、うん、
はい、まあ、その南部の方ではこういった産業があって、うん、そして北部の方では西尾先生に今日もねあのラジオの紙すきご紹介いただきました、はい、そして先週が船坂の寒天、山口の竹籠ということで、はい、やっぱりその地域その気候風土、はい、に合ったものっていうのがそこに根付いていくっていうことなんですよね、
は
い、
そうですね、特にあの伝統産業と呼ばれるものはですね、うん、その場所でないとやりにくい、
うんうんうん、
その場所だからこそっていうのがありますので、
なるほど、
はい、
そのあたりのところを踏まえていくとなんかいろんなものが見えてくるっていうことなんですよね、はい、
そうですね。
さあ氷谷和子先生、
はい、
最後のまとめですが、
はい、
これまだまだいろいろとありそうですね、
はい、そうですね、うん、はい、西宮で、ね、いろんなことがまだまだありますので、はい、皆さんにまたいろいろ現地にも行っていただいたりしながら、
はい、そうですよね、はい、なんか本当に西宮市立郷土資料館の学芸員の皆さんはものすごいこうフットワークが軽いというか、ね、いろんなところに出向いてもう一緒に行きましょうみたいな感じでご紹介いただけるので、やっぱり現地に行ったりするっていうのはこれまた一つものすごくはぁって納得できる、
そうですね、体感ぜひしていただければと思います、
ね、そうですよね、はい、ですので、まあ、いろんなウォークもこれからまたいろいろとお世話になるんじゃないかと思いますけれども、これからもいろんな産業、ね、そして、道具職人さんご紹介いただきたいと思います、今月のゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館学芸員の氷谷和子先生、西尾芳美先生、そして早栗幸子先生でした。どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそして来月12月はなんとあの映画監督の白羽光人さんをゲストティーチャーにお迎えしますよ。西宮で語ろう映画の夢 ということで、西宮を舞台に映画を作るとしたら、映画を撮るとしたら、こんなの楽しいんじゃないみたいなお話をいろいろとしていただけるんじゃないかと思います。ぜひご期待いただきたいと思います。ということで、今月の西宮徹底解剖いかがでしたでしょうか。この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。